皆さん予選の会にお越しくださいましてありがとうございます。今日は除霊悪霊の追い出しというすごいタイトルなのでドキッとされた方がおられるのではないかと思います。1月にはサタンと悪霊どもの策略について学びました。そして2月にはサタンと悪霊どもにどのようにして打ち勝つかということを学びました。つまり私たちの知らない世界ですね、サタン悪霊どもの世界があるということ、そしてこれを聖書が裏付けているということを聖書を通して私たちは知りました。そして今日はじゃあ今度はその実際に打ち勝つには実戦ですね、実際に戦わなければいけないわけですね。それをどのようにして、この立ち向かっていくかということで、除霊というのは私たちの中からこの悪霊を追い出すんですね。ですから私たちが何らかの行動に出なければこの除霊ということはできないわけです。ですから、まあ、今まで学んだことが聖書的であるということを通して、じゃあ実際にもうこの除霊のミニストリーというのは実際に行われています。そしてやはり悪霊どもが出ていくということ、それによって解放されたということが報告されているわけですね。で実際にはこれは本当に聖書が語っていることです。ですから私たちが今まで、もう仕方がない、この問題は解決できないと思っていたことが、このような悪霊の仕業であれば直ちに解決するということになるわけですね。そういった意味で私たちはこのことを聖書を通して知ることは非常に大事です。実践を身につけていくということですね。ですから、除霊と聞きますと私たちキリスト者には縁のないことというふうに思われる方がいらっしゃるかもしれないんですけれども、今日学んでいきますとそうではなくって、主が一番大事なこととしてもうこれは必須なこととして語られた内容であるということに気づかれると思います。で、3月東日本大震災のがあってから6年経ちましたね。そしてその被災地では地元住民の間でいろいろこの幽霊現象ですか、怪奇現象が起こっているということが報道されていました。そして今までそういったことはこれは特別な世界だから、常識論では扱えないのでということで、NHK などを扱わないようなところもこういった問題がどんどん大きくなっているので、報道の中に入れざるを得ないというようなそんなことがありましたね。そして実際に、この被災地の方々が肉親に会うとか、あるいはこの大量に、この幽霊が出没して、そして墓に、この埋めてほしいとかそういうようなことを言うとか、まあ、いろんな現象があるわけですね。で、まあ、こういった怪奇現象、これをどのように、解釈するのか、非常に難しいですね。私たちの常識論からは、これは理解できないからですね。でも私たちの視点からは、常識論からはこのことは理解できないんですね。でも聖書というのは神の視点から書かれた書なんです。ですから聖書だけがこの領域に関して正しい答えですね、それを与えているということが言えます。ですから聖書ははっきりとこういった現象に関してそれがどうして起こるのか、それを語っているんですね。でこれがまあ悪霊との関係でも語られているわけです。まあ、霊の世界に正確な情報を提供するのが聖書のみである。その聖書を私たちは一生懸命学んでいるわけですね。ということは私たちにはこの問題をどのようにして解決すればいいのか分かるということですね。それをぜひ応用していきたいと思います。今日はこの霊を取り扱う領域に焦点を当てていきます。まず信じる人々に対してキリストがお約束をされ、そしてご命令をされた、そしてこの世を去られた、その最後のご命令は大宣教命令という形で聖書の中に残されています。でここに5箇所の聖書箇所ですね、挙げておきました。これが実は新約聖書に書かれているキリストがこの世を去られる前に弟子たちに語られた最後の宣教命令なんですね。同じことが5箇所繰り返し語られているわけです。ですからいかにこれが大事で、私たちはこれに従っていかなければいけないということを知ることになるわけです。まずマルコの福音書の16章の15節から17節、全世界に出て行き全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい、主はそのように言われました。 そして信じる人々には次のような印が伴いますと言われたんですね。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、最初に書かれてますね、私の名によって、イエス・キリストの名によって悪霊を追い出す、そしてその次は異言ですね、新しい言葉を語り、まあそのような形で主は印を語られました。果たしてどれぐらい多くの方々がこの印を体験しておられるでしょうか。ほとんどこのうやむやにされている領域ではないでしょうか。でも主はこのように語られたんですね。ということは私たちはこれを実践していかなければいけないということになります。キリストはすべての信者に悪霊を追い出すようにと命じられたのです。これは全世界に出ていきすべての人々にという形で、信者、信じる者すべてに主はご命令をされたんですね。私たちはもちろんこの中に含まれるわけです。もしこれをやっていないとすれば、やはり実践してなかったということで、もう一度聖書に戻って私たち学ばなければいけないということですね。そして学んだらそれを実践するということになります。もしキリストのこのご命令に従えば、私たちは悪霊を人々から追い出す除霊者ということになるわけですね。除霊するものになるわけです。おそらくほとんどのキリスト者にとっては全然縁のないような内容ではないかと思います。さてルカの福音書の24章の47節から49節、ここにも同じ宣教命令が語られているわけですね。ここでは、まずそのまますぐにスタートというわけではないということを主は言われたわけですね。警告です。あなた方は意図高きところから力を受けるまではエルサレムに待っていなさいということですね。エルサレムでこの力を受けて、それから大宣教をしていきなさいということです。でこれがいわゆるイエス・キリストが亡くなられた直後のペンテコステの日ですね。聖霊降臨と言われていますけれども、聖霊が下って力を帯びて、そしてこのご命令に応えるべく弟子たちは世界宣教に乗り出していったということになるわけです。ヨハネの福音書の20章の21節にも、父が私を使わしたように私はあなた方を使わすという形で、世界宣教に信じる者すべてを使わすということを言われたわけですね。使徒の働きの1章の8節には、やはり同じようにあなた方の上に聖霊が望まれるとき、あなたは力を受けます、あなた方は力を受けます。聖霊の働きがなければ私たちは何もできないんですね。ですから聖霊を受けてからスタートしなさいということになります。そして地の果てまで、まずこのエルサレムの界隈ですね、そしてイスラエルのあの約束の地ですね、そこから始まって世界の果てまで、地の果てまでですね、そこまで行きなさい、全世界に行きなさいということを主は言われたわけですね。そして私の証人となると主は言われました。証人となるということは、キリストが語られたことをそのまま実践していくものですね、証人ですね、になるということを言われました。さて最後のこの5つの箇所の最後、ここに挙げておきましたのはマタイの福音書の28章の19節から20節ですね。それであなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そしてその後聖霊の御名によってバプテスマを受けて、それを授けて、そして私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。ここが鍵ですね。キリストが言われたのは、私があなた方に命じておいたすべてのことをあなた方は守りなさいと言われたのではないんです。もしそうであれば、この弟子たち直弟子の時代でこのことは終わってしまうということですよね。でもこのことを守るように教えなさいなんですね。ということは、よその教えられた人がまたそれを次の世代の人に語っていくという形で、それを伝えていくということは、世の終わりまで、主が来られるまでこのミニストリーは続くということになるわけですね。でこれが実はキリスト者、証人としてのキリスト者の役割なんですね。で教会に行って礼拝をして、ああ私は救われたということで満足している、これキリスト者ではないんですね。キリスト者はこの喜びを周りの人に伝えていかなければいけないわけです。その役割を私たちは担っています。見よ、私は世の終わりまで いつもあなた方と共にいるということを主は言われたんですね。ということは主が私たちと共に一緒に働いてくださればこのことが可能になるということですね。もう主は天上に上げられたので、ね、あとは自分たちで勝手にやりなさいというのではないんですね。いつもあなた方と共にいますということは、私たちがどこに行っても主が一緒に働いてくださるわけですね。そういった形でここに語られている命じておいた全てのことを私たちがすることになり、そしてそのことを次の世代、また次の世代へと伝えていくことになるわけですね。で、この私があなた方に命じておいたことって一体何だろうというふうに思われると思うんですね。命じておいたこと。で、これはマタイの10章の8節のところで、どのような形で世界宣教をするのか、宣教とはどういうことか、そのことがはっきり書かれています。ですから、このマタイ10章の8節に書かれていることを私たちは実践して、そしてそのことを次の世代にも伝えていけばいいということになります。このマタイの10章の8節を見る前に、ここに挙げておきましたルカの福音書の4章の18節ですね。ここにはこれはイザヤ書の箇所からの引用で、このルカが語っている箇所ですね。私たちにとっては解放、罪からの、罪の縄目、霊俗からの解放が必要である、つまり除霊が必要であるということを、イザヤ書の61章からの引用でルカは、囚われ人には赦免をという言い方をしているんですね。囚われ人には赦免を、つまり除霊をということですね。そして盲人には目の開かれること、つまりこれは癒しですね。癒しが必要。そして虐げられている人々を自由にし云々という形で、ここにはキリストの三層のミニストリーが書かれています。三つのキリストのミニストリー、これは何か、癒しと奇跡と除霊ですね。癒しと奇跡と除霊、除霊がなんだか省かれているような気がするんですね。ほとんどの方は除霊というのはなんか異端的なカルト的なものであって、キリスト者は、冷静なキリスト者には関係がないような、そんなイメージを抱いてしまっている。で、これはまあそもそもそのように教会が語ってこなかったから、こういうイメージを私たちは得てしまったんですね。でもキリストははっきりとこの3つのことですね、癒し、奇跡、除霊、どこへ行かれても悪霊の追い出し、キリストはしておられるんですね。で、しかもどこでしておられるか、シナゴグと言われるユダヤ教の会堂ですね。ユダヤ教の会堂には誰が来ますか？信じる者が来るんですね。信じる者が来るところで、悪霊の取り除きをされたということですね。ということは、私たち信じる者にそれが必要であるということになります。聖書の至る箇所にそのことが書かれているわけですね。キリストはこの癒しと奇跡と除霊を教えてくださった。そして人は見た、皆罪の状態、これがまあ悪霊の関わりで罪の状態になるわけですね。そこからの解放が必要であるということになります。マタイの28章の20節、先ほど、見ましたけれども、キリストがここで、私が命じたことをしなさいと言われたわけですね。ですから実際にこの命じられたことは何か、それをこのマタイの福音書の実章の、7節から8節のところから見ていくことにします。キリストが言われたのは、この至るところに行って天の御国が近づいた、これは神の国ということですね。神の国が近づいた、メシアの国が近づいたというふうに述べ伝えなさい。これ2000年前に語られたんです。ということは今はもっと深刻な問題ですね。もう時が本当に迫っているということが言えるわけです。2000年前、弟子たちはこのメッセージをキリストから聞いたときに、もうこのことがすぐにでも起こることと思ったんですね。ですから私たちも本当に真剣にならなければいけないということになります。病人を癒し、死人を生き返らせ、病人癒しですね、死人を生き返らせる、これ奇跡ですね。サラートに侵されたものを清め、これも癒しですね。そして悪霊を追い出しなさい、悪霊除霊ですね。そのようにこの3つの三層のミニストリーを主は繰り返し繰り返し語っておられるわけですね。そして弟子たちにこれをしなさいと言われました。あなた方は ただで受けたので、受けたのだからただで与えなさい。これもすごく大事なメッセージだと思います。今癒しのメッセージ、癒しのミニストリーとか予言のミニストリーとかいろんな形の正解がありますけれども、ほとんど有料なんですね。お金を取ります。なぜお金を取るんでしょうか。キリストはただで受けたものであれば、もし予言ただで主から与えられた賜物であれば、ただで皆さんのために使えばいいわけですね。癒しもそうですね。でもみんなお金と引き換えないんですね。ということはもう悪霊的なものが混じってきているということです。キリストの宣教というのは、行く先々で必要な人がいればただで癒しを行い、奇跡を行うということですね。お金、まあ、もちろん場所を借りるためのお金、それが必要であるので、これは別に癒しのためのお金ではないわけですね。会場を借りるために必要なものだけは皆さんに負担してもらう、そういうことはあり得ると思うんですね。でもそれ以上に取っているのが現状です。でほとんどそういう形でお金と引き換えで神の言葉を語ったり、そして賜物を皆さんに分け与えたりしているわけですね。でもこのキリストのメッセージに従うとすれば、無料で受けたのであれば無料で捧げるということになるわけですね。キリストは、十二弟子に汚れた霊どもを制する権威をお与えになったわけですね。そしてこの十二弟子を至るところに使わして、そしてそれをその町で必要としている人たちのために、この神から与えられた、キリストを通して神から与えられた権威を用いて、癒しを行い、奇跡を行い、そして除霊をしなさいと言われたわけですね。今も私たちはこのような形で、キリストの御旨に従っていくことができるわけです。マタイの7章の5節のところ、これは偽善者に向けて語られた言葉なんですね。当時のパリサイ人とかサドカイ人、そして宗教家たちはいわゆる偽善者です。神に仕えていると言いながら、実際には行いが神から離れていたわけですね。ですから偽善者です。やっていることと言っていることが違うわけですね。その偽善者に対してキリストが言われたお言葉がこのマタイの7章の5節です。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除けなさい。私たちはこのメッセージ何度も何度も聞いています。針を取り除く、針を取り除くってどういうことでしょうか。悪しきものを取り除くわけですね。そして見えるようになる必要があります。妨害しているもの、真理を見えなくしているものを全部取り除かなければいけないわけです。これは何か、悪霊なんですね。悪霊が私たちを目くらましにします。それを取り除かなければいけない。ですから言い換えれば、偽善者よ、まず自分の目から、自分から悪霊を取り除きなさい。つまり自分自身での除霊ということですね。自分でやりなさい。除霊というのは自分でできることなんですね。そのように聖書は語っています。そのようにキリストは教えてくださっているわけですね。で、中にはちょっと除霊のミニストリーに行くのは気恥ずかしいとか、自分の中から悪霊がどんどん出てくるのを周りの人がこう見るのはなんだか嫌だとか、そういう気持ちで除霊のミニストリーに対してすごく敬遠してしまわれる方がおられると思うんですね。癒しでもそうですよね。なんか癒しの過程で、みっともないことが起こってはいけないとか、そういうふうに思うからなかなか踏み出せないというところがあります。でも聖書は除霊に関しては自分でやりなさいということを言って、主は語っておられるんですね。自分で隠れたところでできるんだったら皆さんどんどんできますね。ぜひ実行してください。そして、目くらましの状態に置いているものを自分から取り除く必要があるわけです。もっと神の言葉がよくわかるようになります。神が見えるようになるわけですね。これは必要です。キリスト者の役割なんですね。まず自分の目から、悪霊、自分の目から針を取り除ける、除くわけですね。自分でやりなさい。そうすればはっきり見えて、兄弟の目からも塵を取り除くことができます。自分の除霊をしたものはますます神が分かるようになる。だから、兄弟の中の悪霊の存在もよく見えるようになるんですね。ですから必要とあればその手助けをします。そして兄弟が自分でできるようになれば、最初の大きなのは除いてもらって、その後は自分でやっていけばいいわけです。 このような形でどんどんどんどんこの技が広がっていけばすごいことですね。神の力強い器がどんどん増えていくことになるんですね。で、今まではこのことがほとんど語られていないので、みんな針を大事に大事にしまったままで、私はキリスト者ですと言って何もしない状態だったわけです。でもこれからはこの私たちは対抗していく、サタン悪霊にもう対抗抵抗していく、そして実際に攻撃していく、そういう姿勢を取らなければいけないということですね。キリストは自らの義に依存していた宗教家たち、こういった人たちは自らがどういう状態にあるかに非常に疎かったということですね。自分が見えていない人たちです。自分のことが全く分かっていない、そういう信者は実はたくさんいるんですね。そういった人たちにまず自分の中の悪霊を出しなさいということを言われたんですね。自分でできるんであればどんどん実行に移すべきだと思います。で、キリストはじゃあ、自分の中の悪霊が全て出るまでは他の人の手助けをすることができないというふうに言われたのかというと、そうではないんですね。自分の中の大きなものが出ますと本当にもっといろんなことが分かるようになります。そうしますと人のことも放っておけないわけですね。そうするとその手助けをしていきます。まだもちろん自分の中は完璧ではない、もちろん悪霊がまだいるかもしれない。ですから日々自分は自分で悪霊の除去をしていけばいいわけですね。完璧になるんだったらもうキリストにならない限り完璧にはなりません。ということはいつも悪霊がまだ潜んでいる状態でも大丈夫です。他の人たちのために私たちは奉仕をすることができるんですね。で、その反対に、他人の悪霊を追い出すばかりで自分の中にどんどん悪霊を溜め込んでおきなさいとも言っておられないわけですね。それは非常な矛盾ですね。案外とこの矛盾は起こってるんですよ。除霊のミニストリーと言いながら、この牧者とか指導者が、この信者のためにやるわけですね。でもその本人は誰にもそのミニストリーを受けていない、そして自分自身でも何もやっていない。ということはむしろ悪霊が抜けた人よりももっと多くの悪霊を抱えたままで、その技に従事しているということになるんですね。で、まあ、ですから他人の悪霊をもし追い出すんであれば自分ももちろん日々悪霊の追い出しをしなければいけない。で、また完全に追い出してないから人のためには用いられないかというとそうでもないんですね。そんなことを言ったら誰も悪霊の追い出しをすることはできなくなります。ですから不完全なままでも、そのことが分かればどんどん人のために働くことはできるんですね。神の警告としてルカの福音書の6章の46節から49節のところをちょっと挙げておきました。これはこの土台がなくって地面に家を建てたものですね。洪水が押し寄せたためにその家がこの土台がないのでさらわれて全て失ってしまったというその警告ですね。ここの箇所、これは御言葉を聞いてもご命令を受けても実践しないものはこういう状態であるということになるんですね。そのような実践をしない人への警告としてこのルカの6章の46節から49節、そしてマタイの福音書の7章の21節のところには父の御心を行う者が天の御国に入るという言い方がされています。やはり御心を行うということですね。行うということは非常に大事です。もう自分は救われたということでその喜びに浸って何もしないのではなく、この喜びを伝えていく、次のステージですねに入らなければいけないということになります。聞いたことを実践することはこのように非常に大切です。もう聖書の至るところ聞く耳のある人は聞きなさい、聞く耳のある人、ほとんどが聞く耳がないのでそのようなメッセージが語られているわけですね。聞いて実践すること大事ですね。で、ここにはルカの福音書を挙げておきましたけれども、ルカの14章は平地の水訓と言われる平地で行われた水訓が書かれてますね。そして山上の水訓、これはマタイの福音書6章ですね。非常に有名ですよね。山上の水訓です。主が語られた水訓の場所はルカとマタイでは違います。ですから両方を比べてこの矛盾があるということは絶対言えないんですね。これは違った場所で違った時期に行われました。 でも語る方は同じ種です。しかもメッセージの相手は違う群衆ですね。ですから同じような内容を語られてもおかしくない。それは私たちの時代でもそのことは何度も行われているわけですね。ですからこの2つを比べてこの矛盾があるから聖書はこの正しくないとかそういった批判をする方もおられるんですけれども、これはお門違いですね。もっと状況を把握しなければいけない。平地の水訓、山上の水訓、これは内容は語られた方が同じ種ですから内容は一緒です。でも状況が少し微妙に違っているわけですね。ここには聞きたい者たちが集められました。大群衆がやってきたんですね。キリストのメッセージを聞きたい人たち、飢え渇く者が集まってきました。ですから多くの奇跡が起こったのです。求める者には奇跡が与えられない、起こりますよ。ですから答えがあるんですね。そのような形で、ルカの福音書もマタイの福音書も多くの者たちが求めて集まってきたとき、そこに大いなる技が起こったということが書かれているわけですね。ホセア書の4章の6節、これは私がいつもいつも思い起こさせられるメッセージです。私の民は知識がないので滅ぼされる。何でもないような一言なんですけれども、これは私の中に何度も何度もこの聖句が来るんですね。だから聖書を語らなければいけないということにつながります。多くのキリスト者が聖書を知らないんですね。救いは知っています。イエス・キリストによる、救い、贖い、永遠の命に至る、そのことはもうキリスト者はよく知ってるわけですね。でもその基盤になる聖書、本当に分かってないんですね。聖書を知らずしてどうやって他の人にこの主による贖いの救いを伝えることができるのか、それを考えたときに私たちはやはり御言葉を学ばなければいけないということになるわけですね。そこで聞くこのホセア書の私の民は知識がないので滅ぼされるという箇所ですけれども、これはキリストがご自分のイスラエルの民ですねに語られた、ごめんなさい、神がイスラエルの民に語られたメッセージなんですね。でこれはホセアという預言者は北イスラエルの預言者でした。ですからもう滅びるということがどんどん滅びの日が近づいていたんですね。北イスラエルの十部族は滅びました。ですからそういう意味で滅びが近くなってきた。でも言葉をメッセージを聞いて悔い改めようとしなかったんですね。そして御言葉に立ち返ろうともしないで偶像崇拝にふけったんです。つまり私の民は知識がないので滅びるということになるわけですね。このようなことにならないように私たちもキリストのメッセージを聞いていかなければいけない。でよくキリスト者はもう旧約の時代は終わった、ですから私たちは旧約の掟、旧約に書かれていることに立ち返る必要はない、もう新約の時代なんだということをすごく強調するキリスト者がおられるんですね。でもイエス・キリストと弟子が引用したこの聖句っていうのは全部ヘブル語聖書、旧約からです。当時はまだ新約聖書なるものがなかったわけですね。キリストが語られたのでそれが新約聖書という形になったわけです。そういう意味でキリストが語られたメッセージは全部基盤はヘブル語聖書、旧約聖書です。それに基づいて主は語られたんですね。ですから私たちはもう終わった、ヘブル語聖書は終わったっていうことは言えないんです。それが基盤だということをいつも頭に入れてキリストのメッセージを思い起こさなければいけないということになります。さて人の中、心の中にはいろんな思いが与えられます。この人の思いの出どころはどこでしょうか。人はサタンによって罪あるものとなりましたね。罪が人の中に入ったわけです。そうしますと人の思いの中に良い思いっていうのも出てきますね。一体出どころはどこでしょうか。罪ある人から良い思いっていうのが出てくるんでしょうか。聖書を通してこのことを見ていきますと、清い神の思いというのは内住のキリストの御霊から来るということがわかります。私たち信じる者はイエス・キリストが天に戻られたことによって内住、一人一人信じる者の中に キリストが宿られることになったんですね。でこれは、御霊というのは聖霊ですけれども、聖霊というのは父の霊であり、そしてそれをキリストが受けてキリストの霊でもあるんです。父の霊イコールキリストの霊イコール聖霊、御霊っていうことになるわけですね。でこの御霊が私たちの中に、信じる者の中に宿っておられるんですね。その方が私たちに良い思いを与えてくださいます。これは私たちの中から出てくるわけです。御霊の働きですね。信仰告白した信徒をキリストに似たものに変える働き、これが御霊の働きです。ですから私たちは今、信じたものは清めの過程に入っていますね。御霊によって清められて良い思いを外に出していく、良いことを語っていく、そういう役割ですね。キリストが地上におられて、そのキリストがこの私たち罪人のためにしてくださったように、そのキリストに似たものになる、その過程を私たちは今歩んでいるということになります。コリント人第2の3章の18節を挙げておきました。他にもローマ人の手紙にこのキリストに似たものになるということが書かれていますね。ですから人は御霊を霊の領域にお迎えすることによって自らを開け放す必要があるわけですね。神の霊に自分を開け放すということです。人には後にもう少し詳しく学びたいと思いますけれども、三元論と言いまして、人というのは一番外側が肉の体なんですね。体の中に魂の部分があります。魂というのは、心というふうに置き換えることができます。ですから感情がありますね。それからいろんなことを考える思考があります。そしてこのいろんなことを決断していくことですね、意思があるわけですね。この3つを司っているのが実は魂の部分なんです。そしてその中に霊の部分っていうのがあるわけです。で私たちは亡くなりますと一番外側の肉の体が滅びます。でも魂と、霊の部分は元来たところに戻るわけですね。それは神から来たものですね。ですから神のもとに戻ります。でこの霊の部分ですね、霊の部分にキリスト者は御霊が内住してくださるということになります。霊の部分を空っぽにしておくとどうなんでしょうか。いろんな他の霊が入ってくることになるわけですね。でもキリスト者は信仰告白をした時点で御霊がその霊の中に入られます。ですから、問題なく全ての信仰告白をしたキリスト者の霊の部分にはキリストの霊、父の霊が入っておられるということになるわけですね。そこから私たちは良い思いがどんどん与えられてくる。ですからその思いによって私たちキリスト者は素晴らしい人になるはずですね。理想的にはそうなんですね。理論的にそうです。ところが現実は正反対ですね。それでもし神の思いがこの内なる内住の御霊から出てくるのであれば、悪しき思いは一体どこから出てくるかということになるんですね。それで私たちは罪あるものはそれは外から来るというわけですね。私たちは外からのものを刺激によって、環境によって、悪い人によって影響を受けてこんな罪深いものになった、外からと思うんですね。でも良いものが内から出るんであれば、悪いものも内から出るっていうことなんですね。つまり私たちは環境とか人のせいにはできないっていうことです。悪いものも良いものも全部自分の中から出てきます。自分なんですね、原因は。だから理想的には良い思いがどんどん来てもいいはずなのに、それに勝る悪い思いが来てキリスト者といってもお手本にならないんですね。これは自分の中からキリストの良い思い以上に悪い思いが出てきて、それが形となって私たちの行動に現れているからということになるわけですね。悪しき罪深い悪魔の思いはどこから来るのか。人のうちに住む悪霊から来ます。人の体の中に住み込んで汚れた思い、悪しき思い、悪をもたらすもの、これは悪霊というふうに考えていただければいいと思います。人は外からのものによってではなく、人の内側から出る 悪しき思いによって汚れる。これはキリストご自身のお言葉です。勝手に編み出した言葉ではないんですね。人を汚すもの、罪は外から出たのではなく自分の内から出ているということです。そこでマルコの福音書の7章の21節から23節をしっかり読んでいく必要があるわけですね。内なる悪霊という書き方をしましたけれども、内なる御霊がおられるのであれば、それ以上に内なる悪霊の影響を私たちは受けていることになります。人が悪霊を持つって一体どういうこと。特にキリスト者の場合にはもう自分たちは主によって清められたので悪霊なんてとんでもないと思うわけですね。だから悪霊を持つなんてことはキリスト者には考えられないということで、一生に付されてきたような話題ということになるわけです。でも聖書が語っているのは中から悪霊、悪しきものが出てくる、そして人を汚す、周りのものを汚すということを言っているわけですね。ですからこのマルコの福音書の7章の21節以降のところをよく見ていく必要はあるわけですね。このようなことが実際にあり得るということをこの聖書は語っています。内側から人の心から出てくるもの、これらの悪が皆内側から出て人を汚すということを主は言われたんですね。内側から、つまり内なる悪、悪霊によって人、つまり全ての人ですね、全ての人の心から出てくるわけですね。でそれがまあ悪い考え、不貧困、盗みとか、もういわゆる誰でも分かるような悪いことですね。それがずっとここに連ねられています。そういったものは全部自分の中の悪霊の思いから出てくるんだということです。ですからこれらの悪を取り除く必要がある、つまり除霊が必要であるということになります。聖書を信じるキリスト者であるなら、そのような人、キリスト者には、悪霊がない、そんなものが住むはずがないというふうに考える、それを告げる聖句がないことにおそらく気づかれると思います。そのような聖句ないんですね。キリストを受け入れたからもうあなたの中には悪しき思いはない、悪霊はないということ一言も書かれていません。ということはあり得るということになるわけですね。まあそれより聖句がないから、じゃああり得るという立場に立って見ていく必要があります。ルカの福音書の11章の24節から、26節、この箇所もよくよく読まれている箇所ですね。ルカの11章の24節から、26節の箇所ですね。住処を探す悪霊のことがここの箇所には書かれています。ただ問題はここで、この汚れた悪霊というのはこれは未信者であるとか、あるいはまあとにかくこの信じているものではないという捉え、そういう前提でここが語られてしまっているんですね。つまり内住のキリストがおられる信者にはこのことは起こらない。でも、この霊の部分にキリストを受け入れていない人たちですね、未信者の方々、そしてまあキリストから離れている、実際にはキリストを受け入れていない自称キリスト者ですね、その人のことであるというのがまあ解釈になっているようですね。でも実際はそうではないんですね。汚れた霊が人から出て行って水のないところをさまよいながら休み場を探します。一つも見つからないので出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると家は掃除をしてきちんと片付いていました。そこで出かけて行って自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて、7っていうのは完全数ですから、この 1,2,3,4,5,6,7 という7つっていう数じゃないんですね。もう数えきれないぐらいの、もうありとあらゆるという意味です。これが7に象徴されています。ですからもうそれ以上数えられないから7っていう表現がされているわけですね。ありとあらゆる悪霊を連れてきて皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなるとその人の後の状態は初めよりも悪く、さらに悪くなりますという箇所ですね。で悪霊というのはここの歌詞から明らかですけれども、人であろうと動物であろうと住みかを探す存在であるということを聖書は語っているわけですね。 自分が住むべき体を求めている。これが悪霊なんですね。求めて空中と地を徘徊しています。地というのは私たちが住んでいる大地の天、空中といえば、まあ、第二の天ですね。サタンとか、サタンは空中の支配者ということが言われます。つまりこの第二の天を支配しているわけですね。そして第三の天には神がおられます。サタンはそこには登ることはできないわけです。で、悪霊はとにかく空中と地を徘徊して、入れそうな場所をいつもいつも探している。ですから私たちは信者であっても攻撃にさらされているわけですね。弱いところがあるとそこから入られてしまう、そういう状態なんです。ですから自分に覆いをかけて守っていかなければいけないことになります。で、これが悪霊の正体ですね。悪霊は自らの体がないので、とにかく住みかを必要としている。ある時はそれは動物であり、ある時はそれは人であるということになるわけですね。ですから信徒であっても、ここに書かれているこのルカの福音書の、ここに人から出ていってという、この人というのは、これは全ての人のことが語られているわけですね。どのような人でも、このような状態が起こるということです。ですから信者をも含めて、自分で除霊をして、自分の中に入り込んだ悪霊を日々、追い出していく必要があるわけですね。日々悔い改める必要があるということは、日々悪しきものを自分から追い出していくということですね。それが必要になってきます。そこでルカの福音書の24章の39節も挙げておきましたけれども、ここでイエス・キリストはよみがえった後ですね、弟子たちの前に姿を現されました。その時弟子たちは非常に恐れたんですね。それまでの常識論では、死んだ人が人の形をとって現れるということはありえなかったんですね。ところが自分たちの愛する主が目の前に現れた。そこでその戸惑いですね、弟子たちの中に、心の中に起こっている疑問、そういうものに答えるべく主が言われたのは、私がよく見なさい、私にさえなさい、よく見なさい、霊、私が霊ならこんな肉や骨はありません。ですから私の体を触ったら分かるでしょう。ただ霊というものは体、肉がないわけですね。そのように見えるだけなんですね。そこに実際にそういう存在があるように見えるだけです。でも実際にはそこにはないんですね。それをキリストは言われた。つまり悪霊というのは、体がないわけですね。悪霊がもし人の目に見えるとしたら、このようないわゆる幽霊の形で見えるということになります。でも実体がないのでさっと消えてしまったり、ぶつかったと思ったら消えてしまうということが、実はこの現象起こってるんですね。で、今被災地なんかで起こっている怪奇現象なんかは非常にこのようなことが多いんですね。タクシーの運転手が夜運転していたら、人が急に現れて、そしてブレーキを踏んだ。でも別に人に当たったわけではない。つまりもし私が幽霊でなければ、私にはこの体とか、いわゆる骨ですね、そういうものはないって主は言われたわけですね。でもよみがえりの主には体があったわけです。人々は触ることもできた。そしてその後に来られた時には食べ物を食べることもできたんですね。でも悪霊はそのようなことができない、幽霊はそのようなことができない。ですからはっきりと幽霊の定義付けができるわけですね。幽霊イコール悪霊です。ですから幽霊がこの良い幽霊ということは絶対ないんですね。ところが今たぶらかしがものすごく被災地などで起こっているんですね。それは肉親と急激な別れを余儀なくされて、会いたい会いたいと思っている人のところに肉親が現れるんですね。そうしますと、だんだん慣れてきますと別に危害を加えるわけでもないということで、あれはもう自分の知っている人がこの未練があってまで戻ってくるんだということで、その人との対話っていうんですか、そういうのを楽しむという方向に移ってきています。そして多くの人たちが恐れてないんですね。こういう怪奇現象を恐れていないんです。受け入れてしまってるんですね。非常に危険ですね。だいたい悪霊の働きというのは、最初はごまかします。 大丈夫大丈夫、私はあなた方の味方ですよっていう形で近づいてくるんですね。そして後にどんでん返しです。何がどんでん返しかと言いますと、サタンの行き先というのはイエス・キリストが十字架上で亡くなってよみがえられた時点でもう決まっているんですね。地獄です、地獄です。サタンは神の民を全て自分の道連れにしようとしているんですね。悪霊は全てサタンの手下です。ですから悪霊を通してこの世の人たちを全部自分の王国、つまり最終的には地獄なんですね、地獄に道連れにするのがサタンの目的です。絶対騙されないようにしなければいけないんですね。そういった意味で聖書を通して神の視点からこの霊というものがどういうものであるかということをキリスト者はもっともっと一般の人たちに語っていかなければいけない。聖書は信憑性のある唯一の書物なんですね。ですから聖書が語っていることを私たちは語る。それによって多くの人が今騙されているんですね。決してそれは良い例ではないので関わらないことですね。むしろそういうことに関わって、地獄に、最終的には地獄行きですよね、に行くぐらいであれば、今イエス・キリストを信じることを通して永遠の命を得るわけですね。これは確約です。永遠の命は、一瞬のこの肉の体が滅びた後も永遠ですから、確実に死のもとに行くことが決まってるわけですね。ですからその確信を持つことによって、しばしの別れがあったとしても行く先がみんな同じです。そこでまた一緒に会うことができるんですね。この希望、確実な希望を与えていかなければいけないということですね。ぜひ一般の人たち、騙されている人たちが非常に多いので、そのことを聖書を通して、辻褄のある、このリズムで、まあ、ある意味では理解できるような形で語っていただきたいと思いますね。ですからキリストはここで自分、ご自分が巷に出没するいわゆる幽霊のような存在ではない、悪霊ではないということを言われたんですね。よみがえの体を持った、初めての方です。この方のように私たち信じる者は全員になるわけですね。ですからキリストが体を取って戻ってこられたように、キリストを今信じる者はいつ亡くなろうとこの確約が与えられています。ですからこの世のしばしの別れは誰にでも訪れます。そして、この震災以上のもっと大変な震災がこれから起こることは確実ですね。聖書が語っているからです。ほとんどの人類が滅ぼされるんですね。でその時に、いつその時が来ても永遠の命の確約があれば、その時がいつ来ようと恐れることはないわけですね。ですからこの確信をやはり、日本の人たちが知っていただくということは非常に大事なことだと思いますね。それによって神の国に入る人を確実に今増やしていく。主の約束は今ですからね。今受け入れたらもうその先が決まってるわけですね。ですからそのことをぜひ語っていただきたいと思います。キリストの除霊のミニストリーについて書いておきました。キリストはいつも人の内側にいる悪霊に向かって命じられました。キリストが語られた時には人々には分からない、サタンよと言った時にどこにサタンがいるのか分からない、その人の中にいるわけですね。ですからキリストは人の内側にいる悪霊、そして時にはサタンに向かって命じられました。そして人の中にいる悪霊はキリストに対して人の内側から人の生態を通して答えているんですね。この例は非常に多く語られていますね。ですから悪霊に疲れている人々は、自分が住み込んでいる人の生態を通して語っています。でもその時には時々もうあたかも悪霊の声であるかのように、すごい恐ろしげな声になることもあるようです。そしてその人自身の声で語ることもあるんですね。でマルコの福音書の8章の32節、これは前にも触れましたけれども、あのペテロに対してキリストがサタンを退けと言われた箇所ですね。ペテロは普通に、イエスキリストに語ったと思います。でもその思いは内なる悪から来てるんですね。でそれを見抜かれたイエスキリストはサタンよと言ってその悪霊に向かって語られたんですね。ですからこういったこともこのペテロをサタン呼ばわりしたという意味ではないということがだんだんお分かりいただけると思うんですね。でだんだんその、悪霊の存在というのは人の中に住み込んでいるということが分かってきますと、 こういったキリストの、行動ですね、言動、それがよく分かるようになります。キリストは、こういう状態の時にキリストはこのような、このご命令をされたんだなということがだんだん分かってくるわけですね。キリストのミニストリーでは除霊にものすごく重きが置かれています。マルコの福音書を挙げておきました。ここもそうですね。さてキリスト者に宿る悪霊ということで、そんなことがあるはずがないと皆さん思っておられると思います。でただ言葉遣いが、日本語の場合では疲れるという言葉、悪霊に疲れるという言葉ですね、取り憑かれるという表現ですね。でこれは完全に乗っ取られてしまっている状態です。でここでキリスト者に宿る悪霊という時には、この取り憑かれるとか疲れるという意味ではありません。影響を受けるということですね。影響を受けるという意味で、キリスト者に宿る悪霊、キリスト者にも悪霊がどのような形で影響を与えることができるのか、この箇所はぜひしっかりと学んでいただきたいと思います。人の体というのは先ほども触れましたけれども、3つの三元論ですね、3つのこの位相からできています。一番内側が霊の部分、そして魂の部分、そして体の部分ですね。でこの霊の部分にイエス・キリストを信仰告白した時に、キリストの御霊が住まわれることになります。このことによって埋められるわけですね。御霊が入られることによって霊の部分がふさわしいもので埋められます。そしてその周りを取り巻くのが魂の部分なんですけれども、この魂の部分っていうのは結構キリスト者であっても侵されている部分です。悪霊に侵されている部分ですね。ですから、あの人がキリスト者なのというように思える方もたくさんおられます。普通の人と変わらないじゃないか。でも変わらないことはないんですよ。霊の部分が違います。イエス・キリストを信仰告白していない方はこの部分が空なんですね。そこから本当にいいものは出てこないんです。でもイエス・キリストを受け入れたものは、ここから神の思い、清い思いが出てきます。それなのになぜキリスト者であっても魂の部分が随分侵されていて、ちっとも良いものが出てこないように見えるキリスト者がおられるのかということですね。でこれはある意味で、この図示すると分かると思います。この霊の部分というのは、霊の部分は中身としますね、霊が。そうしますと、このガラスの器の中に、ガラスの器の中にこの霊が、霊の部分があるというふうに考えてください。霊の部分が埋まります。でそのガラスの外側の部分が魂が覆い尽くす部分なんですね。蓋の部分もそうです。つまりこの魂の部分がこの霊が入った器を取り囲む形になるんですね。この魂の中に悪霊の影響が入ってきますと、悪霊がこのガラスの器を全部塞いでしまうことになるわけですね。せっかく神の御霊がこの器の中に入っていても出口がないんです。御霊が入っていても影響の与えようがないという状態ですね。これが魂が随分侵されてしまうと、それは神の御旨を行わないとか、この世の欲に生きるとか、そういうことでだんだんだんだん魂の部分がこの世的になってくるわけですね。そういうキリスト者の状態というのは、せっかく御霊が中におられるのに御霊が影響力を及ぼすことができない状態に、この周りを汚れた魂の思いですね、思い、そして意志、そして感情ですね、それで覆い尽くしてしまっている。これが残念ながら多くのキリスト者の状態なんですね。そのために除霊が必要なんです。この魂を犯している悪霊を除いていかなければいけない。そうすると悪霊が邪魔をしなくなれば、神の力がその人の魂を通して、そして体を通して洗っていくことになるわけですね。除霊がいかに必要かということは、この図示で多分お分かりになるのではないかと思います。ですから自分がちっともキリストを信じているのに、悪い思いしか出てこないという思われる方がおられたら、除霊を始めてください。その悪の霊によって、御霊の働きを妨げているのは自分の魂ということになるわけですね。 で、まあ、このような形で霊の部分、悪霊がキリスト者の、この霊の中に入るということは不可能です。そこに御霊が占めておられますから入ることできないんですね。でも妨害することはできるわけですね。妨害して入り口も全部塞いでしまうので中におられる御霊が働けない状態にします。で、御霊の働きというのはすごい力強いんですけれども、御霊は人々を強制的にご自分の身胸ですね、それを強制的に押し付ける方ではないというのが御霊なんですね。ですからそのように閉ざされた状態にあって御霊は悶々として苦しんでおられる。しかし私たち自身がそれに気づいてその周りの妨害物を取り除く除霊をしない限り御霊を自由にこう解放させることはできないということです。ですから自分に責任があるわけですね。御霊が働けないような状態にしている、それは自分の責任です。キリスト者、悪しき、ちっともいいと思えないような悪しきキリスト者と、そして一般の人との違い、お分かりですね。霊の部分が違うということです。でもこの魂の部分が侵されていると、キリスト者であっても神の力を発揮することができない状態になるわけですね。ぜひ除霊をしていただきたいということになるわけですね。で、まあ、霊の部分をそのような悪しき、悪霊が人の霊の部分をですね、悪霊が取り囲んでしまいますと、それはキリストに、その人自身がキリストに仕えることが難しくなりますし、キリストの御霊がその人に影響を与えることも難しくなるということですね。全部原因が自分にあることが分かれば、もう積極的に除霊をすることによって、主よ、私はあなたを解放します、どうぞ私を本当に力あるあなたのしもべにしてくださいという祈りが叶えられることになるわけですね。このように聖書で裏付けてきましたので、もう一度この箇所を読んでいただければこのことが分かってくるのではないかと思います。そこでですね、もし私たちが神からの助けを必要としている存在であるならですね、おそらくここに挙げておいたこと、そのような形でに、この促されるということが言えると思います。誠のキリスト者になる、これは誠の礼拝者になるということです。誠の礼拝者って一体何でしょうか。ヨハネの福音書の4章の23節から24節のところですね。ここを見ますと、あのサマリアの女に井戸辺でキリストがメッセージを語られましたね。でその時にサマリアの女は、私たちサマリア人のは神をゲリジム山で拝みますというようなことを言ったわけですね。でその時にキリストが言われたのは、もう今はゲリジム山で拝むとかエルサレムで拝むとか所定の場所で拝むとか全然関係ない、霊によってどこででも神を礼拝する時がもう今来ているということを言われたわけですね。2000年前神はそのように言われたわけです。ということは今がもうその時代の延長ですね。私たちはどこどこへ行かなければ礼拝ができないとか一切ないんですね。主にある兄弟姉妹が集まるところ礼拝の場です。そこで自然に神への感謝の思い、愛が溢れてきます。もうこれが礼拝の場なんですね。今もここの場所は主が御臨在される礼拝の場であり、賛美の場であるということですね。そして祈りの場でもある、御言葉を学ぶ場でもあるということです。これが誠の礼拝者ということですね。誠のキリスト者、誠の礼拝をするものになります。ここに祈りの礼を一つ挙げておきました。主よ、私は罪を悔い改めます。私の罪を許して私の人生にご介入ください。私を聖霊で満たしてくださいという形で、霊による礼拝を捧げていくものになるわけですね。2つ目は自分で自分の除霊をします。今までの聖書を通して、聖書の箇所を通して、私たちはいかに除霊をしなければいけないかということに気づかされたはずなんですね。ですから積極的に自分の中の悪を取り除いてくださいと主に祈り求めていく必要があります。これは日々ですね、主イエス・キリストの名によって全ての悪を破壊して、キリストの名によってです。キリストの名にいかに威力があるか、この間学びましたね。 この名によって全ての悪を破壊します。そしてその悪をどうするか、ここ大事です。送り主に戻してください。サタンですね、サタンが送ったんであればサタンに戻すんです。聖書は、悪にしても善にしても元来たところに戻されるというのが原則です。ですから悪しきものは全部サタンから来たのであればサタンに戻ることになるわけですね。そしてサタンの行き先は地獄ということになります。行き場所がもう決まっているわけですね。ですからそのような悪霊、悪しきものは全部サタンに戻せばいいわけです。送られてきたところに、戻す、ということが大事ですね。まあ、これが除霊ということになります。そして霊の戦いを戦っていくということになります。霊の戦いを、霊の戦いというのはサタンが、この暴かれた状態でもうあたふたとこの攻撃を挑んでくるような、そういう状態になればそれは私たちが今霊の、この霊の戦いですね、その最中にいるということになるわけです。熱心な聖書の学びが必要であるということですね。御言葉の学びに勤しむということが大事ですね。これが誠のキリスト者の生き方ということになるわけです。覚えとして挙げておきました。特にキリスト者は何回も繰り返しますけれども、悪霊は全てのものに影響を及ぼすということを忘れないでください。取り憑かれるという言葉は使いませんけれども、持つ、その影響を受けるということは言えるわけですね。ですからそのことを明記してキリスト者も例外ではない、除霊の対象であるということになるわけですね。悪霊は人の体を自分たちの住みかって言い方をしているんですね。悪霊が好きなのは動物の体ではないんですね。人の体が好きです。さて、除霊が必須ということでここの箇所をぜひ皆様と共に学びたいと思います。マタイの福音書の15章の21節以降ですね。マタイの福音書の15章21節から28節の箇所をお読みいたします。それからイエスはそこを去ってツロとシドンの地方に立ち退かれた。するとその地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げていった。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください、叫びながら後についてくるのです、と言ってイエスに願った。しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされていませんと言われた。しかしその女は来てイエスの前にひれ伏して、主よ、私をお助けくださいと言った。するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのはよくないことですと言われた。しかし女は言った、主よ、その通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えて言われた、ああ、あなたも信仰は立派です、その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。ここの箇所はイエス・キリストが異邦人の地ですね、ここに書かれているツロとシドン、異邦人の地ですね、今のシリアですね、そこに行って行われた奇跡なんですね。除霊です、除霊の奇跡です。相手は異邦人の女なんですね。で、ここの箇所は非常に大事です。というのはガリラヤ宣教をしておられたイエス・キリストはあまりにも神の民の不信仰を嘆かれたんですね。神の掟を知っていて、そしてメシアであるイエス・キリストを受け入れようとしない、その不信仰ですね、聞く耳がないわけです。ところがこの異邦人の地に行った時にもうイエス・キリストの噂を聞きつけて、この女はキリストに会おうと待っていたわけですね。そしてキリストにすがりついたんです。 何をしてほしかったか、これは除霊をお願いしたわけです。これ除霊なんですね。癒しとか奇跡、ではなくて悪の取り除きなんです。で、ここの箇所でこの悪の取り除きをイエス・キリストがどのように表現されたか、これがこの箇所のポイントになります。カナン人の女というのは特に法人の中でもユダヤ人にとっては忌み嫌われていました。カナン人、もうずっと歴史がイスラエルとの歴史が長いですね、忌み嫌われていたんですね。ですからこの弟子たちの反応も、あの女をもううるさいから返してください、もう追い払いましょうというのが弟子たちの反応ですよね。それぐらいもううさんくさいカナン人の女、忌み嫌われていたわけです。で、キリストは何もお答え、その女の要求には一言もお答えにならなかったんですね。しかし弟子たちがそういったこの毛嫌いするような反応を見せたときに言われた言葉が、私はイスラエルの人の救いのために使わされている。キリストが初臨で来られたときにはこのために来られたんですね。イスラエルのために。そこから今度は弟子たちを通して世界宣教が始まったわけです。ですからイエス・キリストのミニストリーというのはイスラエルという地理的にごく限られた場所だったわけです。そういう意味でキリストの技というのは限られていました。でも弟子たちが世界中に行くときには、あなた方はキリストの技よりももっと大きな技をするようになると主は言われたわけですね。それは圧倒とるくような奇跡をするという意味ではないんですね。そうではないんです。世界中にこの技が広げられる、これが私が限られた地理的な条件の下でなさったキリストの技よりもはるかにもう何百万何千万何万倍という技をあなた方はするという意味で言われたわけですね。で、まあ、このように私の役割はイスラエルの家のあまりにも多い失われた羊ですね、その面倒を見るためである。だから私のこの力をあなたにあげるわけにはいかないというのがここで主が答えられたことなんですね。まあ匂わされたわけです。それを女は非常に巧みにこの洞察してますね。そして女はすぐにひれ伏して、私を助けてください、私には助けが必要なんです、主以外に私の娘を助けてくださる方はおられませんということを強調して、26節のメッセージが見事ですね。子供たちのパンを、ごめんなさい、27節ですね、キリストが26節のところで子供たちのパンを取り上げてあなたにあげることはできないと言われたわけですね。子供たちのパンってどういうことでしょうか。パンというのは日々の糧なんですね。生きていくに必要な絶対欠かせないものです。これがパンに象徴されています。子供たちって誰でしょうか。信者なんですね。キリストを受け入れた者たちのパンを異邦人のキリストを受け入れていない者に与えるわけにはいかない。つまりこれ除霊のことを主は言われたんですね。除霊というのは神の御旨に従って健全に生きるに必要な糧である、子供たちのパンである。だからそれをあなたに分け与えるわけにはいかないというふうに言われたんですね。それぐらい除霊というのは大事なんです。健全に生きていくには日々の糧として除霊は大事です。これを主はこの場所で言われたわけですね。しかし女は、私は異邦人で犬です。犬というのは非常に軽蔑的な意味で、聖書の中ではこの犬というのは異邦人を象徴します。ですから非常な軽蔑的な意味ですね、犬という言い方ですね。私は犬に過ぎないものであると。しかし、本当に取るに足りない、あなたの前には取るに足りない、もう本当に子犬なんだと、そのようなものでもパンくずだけは、その残りのものだけはいただきます。子犬はそうですよね、パンくずが落ちればそれを自分のものとして食べますよね。ですから、そのようなことから彼女は主のほんの一部でもよろしいですから私に分け与えてください、それによって私の娘は十分癒されますっていう、すごい信仰なんですね。もうかけらでもいいですから、とにかくそれを私にください。それぐらいうちの娘は除霊が必要なんです。悪霊に取り憑かれています。これを癒してください。 信仰によってキリストが除霊をしてくだされば、この悪霊を取り除いてくだされば、娘は健康になる、健全になると信じていたわけですね。それはその通りですね。ですから主は、あなたの信仰は立派です、あなたの信仰によって今この一瞬あなたの娘は癒された。ですから実際に女が家に帰ってみますと、娘は癒されていたんですね。で、まあ、このような形で、この除霊のミニストリーを主は子どもたちの、パンである、家庭であるっていう言い方をされたんですね。これぐらい生きるに必要な家庭ということがここに書かれています。ですからキリストにとって、この除霊は本当に大事なことということになるわけですね。私たち、信じる者はキリストがこのように語られたのですから、語られたようにこれを行うということになります。ですから除霊を積極的に行っていくことになるわけですね。永遠の命に預かるため、でも間違ってもいけないのは、じゃあ永遠の命を得るため、これはイエス・キリストの贖いによって私たちは永遠の命を得てるわけですよね。これによってこれを得るために除霊ということをしなければならないのかっていう問題が出てくるわけですね。間違ってもいけないんですけど、そうではありません。除霊というのは健全に生きるための過程です。ですからそれがあれば本当に健康が与えられて、どんどん主の技に当たっていくことができるわけですね。でも、まあ、その除霊のミニストリーをしなくっても不健康な状態で十分神のためのお役には立たないかもしれないけれども、永遠の命には預かっているんですね。ですから永遠の命に預かるということが決して技ではないということを強調しておきます。私たちは何か除霊のミニストリーをしたりして、そしてより良いキリスト者になって主のために奉仕するから救われるのではないということですね。もう救いは皆さん同じように与えられています。でもこの喜びをもっと自分の体を使って主の御用のために用いられたいと思えば、このような除霊のミニストリーが必要ということですね。そうしたらもっともっと主から大きな役割を担わされて、それがまた喜びになって、そして多くの人の救いにも貢献できるということです。でも救いに貢献した数が大きいから救われるということは一言も語られていないんですね。ですから技によらないということは肝に銘じておいていただきたいと思います。除霊を実際に行っていくときに私たちが覚えていかなければいけないのは、キリストは主であるということですね。キリストが絶対権を持っておられる、私たちの主であるということを、いつもいつも頭に入れていく必要があります。というのは、だんだんとこのミニストリーに慣れてきますと、なんだか自分が特別な力を持っていて、それでやっているような錯覚に陥ってしまうんですね。その時にもう何も起こらなくなります。というのは、ここに書いておきましたけれども、キリストの名の権威と力でこの除霊は行われるということですね。これは実際に弟子たちが力を帯びていった時に除霊ができなかったというケースがありましたね。でその時に、どうしてですかと、あんなに権威を帯びて意気揚々と出ていったのに、他の人たちがやっていることでも私たちできない、それは思い上がりがあったんですね。ですから祈りと断食によらなければと主が言われたのは、神に祈り求めてますか、あなたの力ではないんですよということですね。主の力が優先して主よ主よということがなければ何も行われないということです。ですから私たちはキリストが主であって、キリストの名の権威と力によってこのミニストリーができるということをいつもいつも、肝に銘じていかなければいけないということですね。で、まあ、私たちがこのような、この聖句を通して、除霊の話をしていますと、まあ、ここにおられる方だけではなく、このインターネットを通して聞かれる方も、その人たちのうちから何かこの動揺が起こっているっていう現象がもしかしたら起こってくるかもしれないんですね。それはそのメッセージを聞いた悪霊が動揺しているということです。ですからすぐその場で学んだ除霊をしていただければいいと思います。それは一人の時ですと、もう堂々とできますね。主イエスキリストの御名によって命ずる、悪い霊を出ていけということですね。それを自分に命じてやっていただければいいと思います。そして今こういったメッセージを聞いただけでも、この内なる悪霊が動揺したとすれば、意を決して私たちがもう除霊を日々の糧としてやっていくようになれば、もう この穏やかではなくなってくるわけですね。そうしますと、それを妨げるような悪霊の働きも出てきます。除霊をさせまいとすることですね、そのことも頭に入れていただければいいと思います。ですから妨害する霊を出ていけという形で、主に求めていけば、主の名によって、除霊は行うことができます。私たち信じる者は抱えているすべての個人的問題に対してこのように無償の助けを得ることができるということです。これ無償なんですね。お金払う必要ないんです。キリスト、イエスキリストを信じて、そしてキリストの力によって、権威によってやっていただけるわけですね。ですからぜひこの素晴らしい特権を利用していただきたいと思います。しかしその前に条件がありますね。この助けを得るには誠の礼拝者、キリスト者であるということが前提ということですね。除霊を行うための特別な油注ぎとか、そういうものは一切ありません。この資格を得なければこれができない、そういうことは一切ないんですね。イエス・キリストが私たちの主、私たちの権威です。ですから誰でも主を愛し信じる者、そして自分がもっと清められたいと思っている者は、これが無償で、主の力によって、主の御名によってできるということになるわけですね。キリストの名による除霊の祈りですね。一応ここに例を挙げてありますけれども、いろんな形の除霊の祈りはあります。父よ、キリストの名によって私は私を攻撃している悪霊に今私から出ていけと命じる。キリストの名によって命じるという形で、いつもいつもこの悪霊に命じていただければいいと思います。でもし、このサイトに、この尋ねてくださって未信者の方が聞いておられる場合ですね、その未信者の方でもイエス・キリストを受け入れて、そしてキリストとの近しい関係に行きたいと思っておられる方であれば、どんどんこの御言葉の学びを続けて、そしてこの権威、特権に預かっていただきたいと思います。洗礼を受けなければとかそういったものではなく、イエス・キリストを自分の主と告白した時点で御霊が内住されます。洗礼はその後ですね、その喜びを周りの人に伝えるためのものです。ですから先行するのは信仰告白ですね。そうしますとキリストが内住されます。その時から私たちは悪霊に対して権威を持ってこのようなミニストリーをしていくことができるわけですね。日々の祈り、毎日、少なくとも毎日祈るということの習慣づけですね。これは必要です。そして悪に対抗する祈り、これ霊の戦いの祈りということになるわけですね。もう受け身ではないんですね。攻撃的です。ここに攻撃的な祈りを挙げておきましたけれども、私はキリストの血潮で自分を覆い、キリストの名によって祈りを捧げる。父よ、御使いを送って私を守ってください。ここで、このイエス・キリストの血潮なんですけれども、悪霊サタンが一番毛嫌いするのがこのイエス・キリストの血なんですね。イエス・キリストの血と聞くだけで非常に嫌がります。それはその血の贖いによって私たちは救われた。その反対がサタンと悪霊の滅びなんですね。堕天使、サタン、悪霊はイエス・キリストが血で勝利をしてくださった、そして新約を血で封印してくださった。私たちは血で封印されたこの新約に生きるものなんですね。血生臭い、契約を通して私たちは救われたんです。ですからキリスト信仰が何か理性的な、そういう血生臭いものとは関係のないものだと思ったら、それはとんでもないことなんですね。むしろ正反対なんです。キリスト信仰、ユダヤ教でもそうですね。ヤーウェの神の前には血による捧げ物を持っていかなければ罪が許されなかったわけですよね。ですからそういう意味に血によらなければ、血を流すことがなければ罪の許しがないというのが、これがヤーウェ信仰なんですね。ですからもう一番世界中で血生臭い信仰体系というのがユダヤ教であり、そしてイエス・キリストを信じるキリスト信仰であるということが言えるかもしれないですね。悪霊は大嫌いです。この血という言葉が大嫌いですね。ですから私たちはイエス・キリストの血潮によって守られているということを強調するわけですね。そして 天から主の御使い、神の御使いを送ってくださって、私たちを悪霊の手から守ってください。悪霊は実際に体を持って攻撃をしてくるんですね。ですからその守りを祈っていくことは必須です。そのように私たちが守られた時点で、私は敵の要塞を打ち破ります。そして悪霊がもたらした全ての呪いですね、そういったものを全部破壊して、全て刻んでしまうわけですね。切り捨てます。そしてそれを送られてきた送り手に戻し返すということですね。それが元来たところにそれを戻すということになります。それをしなければ、そこに散らばったものがまた他の人のところに行ってまた影響を及ぼすということがあるわけですね。ですからサタンから来たんであれば、サタンに投げ返すということになるわけですね。切り刻んで破壊してサタンに投げ返すわけです。自分自身に向けて、また自分の家族、あるいは除霊の働きをする人たちに向けて送られた敵の呪い、悪霊もろとも全てをその送り主に送り返す。そして焼き尽くす。でそれが最終的にはイエス・キリストの血潮によって、そのなされるということになるわけですね。まあ、そのような祈りを力強くなさってください。まあ、私たちがどんな方法であれ、このように悪霊と戦っていきますと、悪霊がさらって悪魔、悪霊さらけ出されてくるわけですね。それは私たちが日々勇敢な霊の戦いをしているということですから、もちろんこの攻撃も強くなりますけれども、もうすでに私たちはキリストの名によって勝つことができるということを知っているわけですから、怯えることはないわけですね。自分の力でやろうとするときに破綻がきます。さて、実践に移っていくためには、この除霊が必要か否かを判断する方法が少なくとも必要になってくるわけですね。もう全ての人には悪霊が入ってますから、何らかの悪霊の除去は必要です。でも実際にどういった類の悪霊が入っているのかということですね。まあ、その基準として少しここに挙げておきました。見分けと看破ですけれども、これは2つの方法でできます。まず見分けるには、コリント人への手紙の第1の12章の10節のところに、9つの御霊の賜物のことが書かれています。この9つの御霊の賜物のうちの1つが霊を見分ける賜物なんですね。この霊を見分ける賜物によって、私たちは悪から来ているものなのか、善から来ている、神から来ているものなのか、それを見分けることができます。ですからこれが見分けの1つの原則ということになるわけですね。2つ目の検出法ですけれども、これは、もう聖書の中にはいろんな悪霊に取り憑かれた人の、症例があった、霊障がたくさんありますね。ここに挙げておいたのはルカの福音書の8章の26節から39節、これはゲラサ人の地方でイエス・キリストがその異邦人の地方ですね、そこに行った時に、キリストは別に攻撃しなかったわけですけれども、この、悪霊の方から怯えて、神の人よ来ないでくださいと、まだ私の時ではない、私をあの暗闇に投げ捨てないでくださいという形で用心をし始めたわけですね。そこでイエス・キリストはこの悪霊に対して出ていけという形で滅ぼされたというのはここの箇所ですね。このように人の言動に現れる異常な現象ですね、それを通して、あ、この人は悪霊の除去が必要であるということが分かるわけです。ある程度このことで検出ができるわけですね。でそのような状態であれば、もう間違いなく、除霊が必要ということになります。そしてこの悪霊がこのどういったその兆候をもたらすかということですね。いろいろ共通した兆候があります。人のうちに住んでいる、悪霊の共通した兆候ですね、ここには6つ挙げておきました。まず最初ですね、非常にしつこいんですね、持続的、そして繰り返し起こる感情の乱れ、何でも病でも何でもそうなんですけれども、非常に長くじわじわじわじわとちっとも抜けてないわけですね。そういう状態で起こる感情的な乱れですね、同じ感情的な乱れがこの何度も何度も戻ってくるような状態、除霊が必要ですね。感情面での魂の感情面が侵されている状態ですね。2つ目は心あるいは思考生活における障害ですね、 やはり一つのことにものすごくこだわってしまって、そこからなかなか、この抜け出ることができない、何かによって妨害を受けているような、そういう状態ですね、これは往々にして見られるわけですね。心と思いの部分ですね、この考える思考の部分が侵されています。ですからその部分からの除霊が必要ということですね。舌による激情の爆発、舌を制御できない、これは聖書の中で、キリストの、実の弟であったヤコブがこのことを語っていますね。舌を制御することの難しさですね。うわーっとこの感情、怒りに任せて、舌からすごい言葉を発するということですね。それが止まらないわけですね。でしかもこれも繰り返し何度も何度もこういう状態、時たまものすごく怒り狂ってそういうことが出て、そしてまあ数年そういうことがないっていうのであれば、それは誰でも経験していることだと思うんですね。でもこれがもう毎回毎回繰り返しこういう状態になる、もう除霊が必要ということになりますね。それから性に関わる繰り返し生じる汚れた思いや行為ですね。これもこの肉の部分ですね、これ体の部分の除霊が必要ということになります。舌も体の部分ということですよね。口、体の部分の除霊です。それからニコチンとかアルコール、麻薬、それから普通の薬でも薬ですね、この常用している、何でも常用するものですね、カフェイン、食品でも、もうこれがなければダメというような、そういう状態ですね。これは常用癖ということで、やはり肉の問題であり心の問題ですね。除霊が必要です。それからこの6番目なんですけれども、これは病弱ですね、生まれつき、原因がなかなかわからない病気っていうのは実はあるんですね。何が原因で引き起こされているのかわからない。ですから持病であったり、あるいは病魔っていう言い方ですね、そういう言い方で呼ばれたりするような疾患ですね。このようなもの、こういった病気に伴われるのは、この身体的と、そして心の苦痛ですね、精神的苦痛、それがずっと続くわけですね。こういったものはやはり、除霊の対象になります。それから宗教的な間違いに陥っている場合にも除霊の対象になります。宗教的な間違いというのは、初めはその偶像崇拝に行くとか廃止に陥るなんてことを考えて、それに関わる人は誰もいないわけですね。しかし悪霊に門戸を開くことになります。偽りの宗教、もうこれはありとあらゆるところを見ればいろんな宗教があります。でいわゆる、まあ、東洋の宗教とか西洋の宗教と言われている宗教だけではなくって、まあ、哲学とか心理学とか新科学とか、そういった新しい分野の学問ですね、それも、この偽りの宗教に入るものがたくさんあります。真理を含んでいてもイエス・キリストを救いに至る唯一の道として告白しないということは、もうほとんど全てこのカテゴリーに入るわけですね。宗教と言われているものですね、そういったものには関わらないということが大事です。2つ目はキリスト教のカルトです。血との関わりのない宗教ですね。先ほども言いましたけれども、キリスト信仰非常に血生臭いんです。イエス・キリストの血によって私たちは解放されて贖われたわけですね。その生臭い血が必要です。そしてこのユダヤ教の祭祀制度っていうのがあるんですけれども、幕屋っていうものがあります。幕屋での血の注ぎ、血の振りかけっていうのが頻繁に出てくるんですね。ということは、あの幕屋っていうのは外庭がありまして、外庭で生贄を捧げるんですね。まだそこでは生贄を焼くので、そんなに血生臭くないと思います。ところがあの幕屋本体の中に入ってきますと、そこにある調度品を清める意味でも、そして贖いのためにも血を振りかけるんです。生血ですね。生贄から取った血は別に器に開けて、それを振りかけていくんです。毎回毎回それをしますから、あの幕屋っていうのはもうすっごい血生臭い、この場所っていうか、そこが神の御品祭の場所なんですね。ですからそのことを考えますと、血の気のない、血のない宗教というのは、これは誠のキリスト信仰ではないっていうことになります。ですからまあ血との関わりがあるから、ブドウ酒を血に変えてる、そんな、そういうことではないんです。もちろんそうですよね。ブドウ酒は別に、ブドウ酒じゃなくてもブドウジュースでもいいんです。象徴的なものでいいんですね。 でも根本的にはイエス・キリストの血によって私たちはあがたがたわけですね。そこで血が流されているということです。そういう意味で血との関わりのあるのが私たちの信じている 宗教で言い方はしない信仰ですね。信仰体系ということになります。それから3つ目はオカルトと心霊主義ですね。オカルトはいろんな手段を持って、人々をこの魅惑しているのがこれオカルトなんですね。ですから占いの類とか、死者との交霊とかもうそういった類全部オカルトです。音楽を通してでも、サタンに近づけていくもの全部オカルトですね。それから4番目は偽りの教理。これはキリスト信仰の中にももし偽りの、教理が新たに加えられたとすればこれは、宗教的な間違いということで除霊の必要があります。そのようなものに侵されているとすればそれを取り除かなければならないわけですね。警告としてはこの除霊の必要がある場合として随分ここに挙げておきました。1番から20番までもう時間がありますのでここに書かれたことは見ていただけますと、大体こういう状況の時には助けが必要であるということがお分かりいただけると思います。でここにこれだけ記したのはやはりこれから本格的に除霊をしていく場合そして自分自身も一体どういう問題があるのかそれを見極けるためのこの目安ですね。そういう意味でここに挙げておきましたのでこれは何度も何度も使っていただければいいと思います。必要な時にはこの部分のどこが自分にとって除霊が必要な部分であるかそれを知る上でもぜひここを参考にしてください。さて神からか神からではない霊かの見分けですね。それ悪霊と認識される霊の認識法ということでここに挙げておきましたけれども精霊の3つの賜物ですね。霊を見分ける力と、知識の言葉知恵の言葉これは全部精霊の賜物と9つのうちの3つなんですけれどもこれを用いて認識することができます。それから悪霊が自分の名前を語るということこれは聖書の中で、この名前のことにも主ご自身触れておられますよね。で悪霊はそれぞれに名前があるようです。この除霊のミニストリーに関わっておられる方々はそのことに通じておられるようですね。悪霊は自分の名前を主張します。その名前というのは実はその悪霊の働きに関わっています。ですから私たちは名前を聞いたとしてもその名前の意味が働きであるならどういうことをしている悪霊かによって今、こうこうこうしている悪霊を出ていけっていう形で名前の代わりにその働きに命じることができるということですね。ですから一つ一つの名前が分かっていなければ悪霊を追い出せないというものではないということです。ですから例えばすごいこの怒りがこみ上げてきた時には怒りの霊よという形で、それを除霊することができるということですね。全てそのようにその悪霊の働きイコールその名前になっているようです。そしてまだ神を偽造していろいろ模倣していますから神の掟一つ一つに対してそれと正反対のことを言う悪霊がいるということは覚えていただきたいと思います。それから悪霊の別表現として汚れた霊、サタンの霊、不信心な霊、災いの霊、悪い霊これは聖書の中に出てくる悪霊の別表現ですね。そして個々の悪霊には人格があるということこれも覚えていただきたいと思います。いわゆる心ですね。魂、思考、意志、感情を司るものそれが悪霊にはあるんですね。じゃあ人と何が違うかと言いますとこの部分はだから一緒なんです。悪霊もこの魂、そして思考ある全てあるんですね。何が違うか体がないということですね。悪霊は体がないだけで、あとはほとんど人と同じですね。この魂の部分は全く一緒です。そうなりますと体がない霊ということで、思い当たるのが創世記の7章ということになるわけ、創世記の6章ですね。ぜひ6章のところを見ていただければいいと思います。体のない霊ですね。なぜ体の霊が存在するようになったのかその鍵は創世記の6章にあるということです。悪霊自身に正体を特定させることも必要です。お前は誰だということですね。 今このことを起こしている霊よ、お前は誰だということで、そうしますと悪霊自体が正体を表すことがあります。またこの共通する兆候がいろいろあるわけですから、その兆候とか問題から正体を見抜くということもできるわけですね。そういう意味でこれは場を踏めばだんだんと分かってくる。そして一番分かりやすいのは自分の中の問題ですね。自分にはこういう、この癖があるということで、どうしてもこの癖を直さなければいけないということから始めていけば、だんだんと見えてくるようになるわけですね。ヨハネは霊だからといって皆信じてはいけませんという警告の聖句を送っています。一般的に私たちはサタンの霊、つまり悪霊を縛って私たちを守る神の霊、御使いを招くということをするわけですね。これは先ほどの祈りの中にもありましたよね。どうぞ神を、守りの御使いを私たちの周りに送ってくださいということですね。でこれは前回お話しましたけれども、詩篇の91編ですね。あの力はすごいですね。守りの詩篇です。それを兼ね合わせて用いていただければいいと思います。悪霊が攻撃してくることがありますので、守りを固めていただきたいと思いますね。2つ目は、神を崇敬する霊というのは通常神の霊とか主の霊とか聖霊として表現されています。それに対して不信心な霊は汚れた霊とか悪霊という表現になっているわけですね。もうこれはもう汚れた霊というのが悪霊ということは明らかですね。不信心な霊というのは大体家族単位で群生しているのが悪霊の性質のようですね。ですから一つそういう悪霊を見つけ出しますと、例えばある人の除霊をしていて一つ悪霊が出たとしますね。そうしますとずるずると他の悪霊もそれにひっついて出てくるようです。ですから群生、その家族で群生しています。ですから例えばこの腰痛の霊とか腰が痛いっていうんであれば、その腰痛に関わるような全ての霊が一緒に除霊されることになるんですね。ですからもう随分多くが出ます。だから7つの霊に悩まされていたマグダラのマリアとしたとしても、7つっていうのはもう全てっていうことですから、たった7つではないということですね。そういう意味で私たちも7つ以上ではないです、7つの悪霊に取り憑かれているということを当たり前として、ぜひご自分の除霊に取り組んでいただきたいと思います。秘密裏にして、そしてどんどん変えられていけば、 あなた除霊したでしょってことになるかもしれないですね。もしそういうふうになれば素晴らしいですね。そのようなキリスト者がこの世にどんどんどんどん広がっていけば、それをまた伝えていくことができますね。そうすると悪霊の住みか場所がなくなってくるわけです。その時主は来られるんですね。全世界に福音が伝わった時、キリストは来られます。ですから私たちは伝えていかなければいけないということです。悪霊を恐れないで、どんどん攻撃して御言葉を伝えていきましょう。はい、今日はちょっと時間が延びてしまいましたけれども、ここまでにします。